おちゃんのシネまんじゅう。まんじゅう、ご機嫌いかがですか。ゴーズナイです。またお会いしましたね。今宵も素晴らしい作品をご紹介していきます。お相手は黒岩飛龍くんです。
こんにちは。
ねえ、もう参ったね。しかし、まあ、久々のね、まあ、収録なんですけども、うん、皆さん元気ですかってぐらいにこうね、まあ、参ってしまいました。とにかくあの突然こう寒くなりまして、うん、前回もう結構前だよね、あのバイオハザード4を見に行った時で、まあといってもつい最近まで結構暖かったりとかしてね、で急にこう寒くなって、もうあのポコチンがこう縮こまっちゃったのはね、あの象の鼻みたいになっちゃって、もう全然あのオナニーとかする気にならないんですよ。でこれがね、またあのもう俺の時代終わったというか、もう生きる時代が終わったって感じなんですよ。夏からこう冬にかけてこうグラデーションっていうのが、で今年は何が嫌だって、グラデーションの転換期間がさ早いんだよ、ズバンと。そうね、落ち葉もね、まだ紅葉も始まってないなんて言ったら急にズバンと寒くなったっつって、でね今日あの木曜でしたっけ、木曜で、まあ、そこそこ寒くて雨が降ったりとかしてるとね、じゃあここでもう冬だななんて思ってると、実は次の日急にパンと暖かくなったりとかする可能性もあるんですよ、うん、でこれがこういう風にこう寒暖の差が激しいと何が起こるかっていうと、俺みたいなこう精神が弱い人間がもうよしっつってもう冬ごもりだってこうアーマード体制に入るわけですよ、はい、もう生きるだけだこれからってね。でもパンと暖かくなったら、やっぱまだまだいけるぞっつってね、パッとオナニーしようかっつって、でもまた次の日こうなると、どんどんこう精神がねぐちゃぐちゃになってるわけですよ。これが一番恐ろしいですね。でしかもこれはもうぶっちゃけね、まあ文章にも書いてるんで言いますけどもね、恥ずかしいことはないから言いますよ。もう我が社のピンチなんですよ。我が社って言ってもあの会社員俺だけなんですけどね、社員俺ね、社長俺ね、オーナー俺って、会長俺って、俺社っていうのがあって、もう俺社のピンチなんですよ。金がない、ちょっと社長あの資金繰りが大変ですよ、自転車操業です、何バカやろっつって、だから今まではそのね、俺社も我が社ね、株式会社ゴースナにも割とこうのんびりやってね、じゃあちょっと今日は映画でも見るかね、今日は酒でも飲んじゃうかってね、今日は女にしちゃおうかなんてことを
映画以外毎日やってることじゃないですか。
いや毎日はね、動かないですけどね、まあ、そんな感じでゆるゆるとやってたものがですね、もうピンチですっつって、リーマンショック以来のもう大ピンチが今ゆらゆらゆらゆらっつって、どうすんだっつって、どぶさらいでもあるかぐらいの勢いなんですよ。だから映画なんか見てる暇ないのね、もう悲しいってね、悲しいって感じですよ。なのでこう映画をね語るラジオと言ってても、今回はね、まあ、番外編です、うん、映画については語らない、うん、語らないんですけども、まあ常にこうね、このような悪腐ったものに対しての怒りをこうぶつけてるわけじゃないですか。だから、映画を、まあ、題材としてそういう社会に対する不満とかを訴えるんじゃなくて、今回はねストレートにもうズバーンとね腐った社会を打つって感じ で今俺がハマってるのがドーベルマンデカなんですよ、漫画の。まあドーベルマンデカ映画でもあるんだけどね、うん、映画なんか全然違うのよ。確かね見た記憶があるんだけど、なんかむしろね、あの原作でいうと宮武刑事に近いような、あのなんか千葉真一がね豚を連れた刑事だったような気がするんだけど、まあ、あんま印象ないんですよ。で映画のドーベルマンデカは置いとくとして、原作のねドーベルマンデカを今こう毎日読んでるんですよ。何がいいっつったら、もう腐った悪が本当にドゲドがね、あのヤクザね、左翼、うん、アメリカ軍とか米軍とかもね、汚職刑事とかそういうのがこうもう本当にドゲドなことをするわけですよ。で必ず殺されるのは善良な市民であったりものすごいいいやつだったりするわけですよ。で何が現実世界に足りないかっていうと、ドーベルマンデカね、カノン刑事が現実にはいないわけですよ。だからこんだけ腐った悪がはびこっててね、加納刑事があのこうブラックホークでもってボコーンっつってドコーンっつって下道に人権なんかないんでっていうのが現実世界にはないわけですよ。そうでしょ。だからこのシネマンジュウってシネマンジュウ ね、ドーベルマンデカスペシャルってことで、俺がね、カノン刑事になり変わって現実の腐った悪を撃とうじゃないかという、あ、ね、そういう企画になっております。
すごいですねなんか本当のラジオ番組みたいですそういうコーナーよくありますもん
まあよくあるかどうかはね、わからないんですけど、ね、そんな感じで今日はね、ガッチンガッチンね、久々に復活したから、バカロキ様っつって、お前に人権なんかねえんでって感じでやっていこうかなと思うんですけども、まあちょっとあの少し前のね、一応映画も語っとこうという撮ってつけたように、まあ、少し前にもらったこうチラシで猫触れなかったんで、ちょっと触れておきたいなと。もう今回終わってると思うんですけど、韓国映画津波ね、
ちょっと気になった
んですけど、まあね、この仰々しいチラシというにはでかいサイズで、ウォーニング、ボーンとね、2010年9月25日アジアを震撼させたパニックヒューマン映画が日本に襲来、津波に警戒せよっても来たらしいんですよね、もう9月に、だいぶ前じゃないですか。で、ゴジラバッテン AKB48 の衝撃と、まああれですね、日本語監修版は、平成ゴジラを生んだ大森監督とかが全面監修をしてて、で、AKB の感動のバラードソング、あなたがいてくれたらが、エンディングテーマを飾るとね。どうだったんですかね、本当楽しみだったですね、残念ながらで、まあこれが何を触れたいかっていうと、こう、まあ、でかいポスター版でボーンとあるんですけど、まあメガ津波を体感せよということで、まあいろんなこう感想が載ってますとね、ラスト30分泣きっぱなしでした、メガ津波すごすぎね、ありえない迫力で、これがいいんですよ。韓国映画でこんなに泣いたのは私の頭の中の消しゴム以来ですと。だからメガ津波が来て泣けちゃうんですよ、頭の中の消しゴム並みにね、こう頭脳みそこゴシゴシゴシゴシゴシ消していくような映画並みに津波がバゴーンって来たら、うわーってこう、もう津波のような涙が流れてしまうとね、ほんと見たかったですね、この映画ね、怖くてしばらく海に行けない28歳女性会社員と、もう怖くてしばらく海に行けないぐらいのね、え、本当に行くなっつんだバカ野郎、死ぬまで行くなっつんだバカ野郎、異常気象が起きてる今だからこそ切実とね、38歳女性と、うん、まあ、こんな感じでね、日本映画ではできない怒涛の津波描写を堪能しましたと、うん、っていうことだったんですよ。まあね、 DVD でこういうのはやっぱ DVD で見ちゃうとダメだよね、うん、津波ってドバーンって来るっていうのがさ、もうあのなんかほら、あのお湯が流れるあのほら風呂行くとさ、ライオン蛇口みたいな、あのゲロみたいにもライオンからお湯が出てるじゃないですか、それぐらいのサイズになっちゃうんですよ。もう海に行けないってぐらい怖い衝撃は来ないっていうね、だこういうのこそ劇場で見ないとダメだったんですね、うん、まあ2番館でねやった時に行きましょうね、 AKB のエンディングテーマをね。あとでね、俺は AKB について本当触れたいんだよ。ふざけんじゃないって言うのバカ野郎っていうさ、あれこそがもう、いや AKB をね、ブラックホークでドボーンドボーンつってね、目ん玉ボジョーンって飛び出して、いやーとかって打ち殺しちゃダメなんですよ。そうじゃないって。あれはだからこう搾取されてる女の子たちの裏についてるドヘドを、てめえに人権なんかねえんでって言って打ち殺さないとダメだって話を後でします。はい。ね、前振りです。あともう一個ね、映画について触れたい。ハリーポッター HP7
HP って別にハリーポッター
の、だからこのデザインだとHP7 とついに完結とね、これは11月19日ですからもうすぐですね、うん、あれ違うよ、あパート1だから7のパート1が11月19日でパート2が2011年の夏だって、
夏
随分引っ張るね。で最後のハリーポッターは 3D でって、だから完結編7の1、2って前後編なわけですよ。
あー2部3部
っていうことなんだろうね。だから、うん、厳密には8だよね、そうなったらね、まあ、ハリーポッターに関してはもうね、何回も言ってるようですけども全く見てないんですよ何が起こってるか分かんないぐらいで、
そうです、
うん、だからあのメガネの小僧子がさ、だんだんこうね、あ、小汚い若者になってさ、で何あるかっつってね、たま映画の中では、まあ、セックス描写とかないわけでしょ、うん、あのほら だんだん汚い心になってってさ、魔法も悪いこと使ったりとかしてね、あの小銭泥棒とか したりとか、そういう描写もないわけじゃないですか。あのパンチラーこうね、なんかミニ台風かなんかバーッと起こしてさ、でパンチラーパンパンパンつってこうそれをこうシャメでパンパンパンパン取ったりとか。
シャメはちょっとさすがに、まあ俺1しか見てないんでなんとも
言えないんですけど、あ、クラー君も1しか見てない。
じゃあまあまあそこそこ面白かったです。
ああ、まああのいつも言ってることですけども、まあ、ファンタジーとか一切興味ないんで基本的に見ないんだけど、ここまでこう人気を保ってられて、でやっと終わる、しかも前後編、しかも半年後とかっていうぐらい引っ張るぐらいこう興味をそそるっていうのは何なんだっていうのをね、大体どんな層が見てるんだろうね。
いや、どんな層だってやっぱ、全部関係分け隔てなく広く取り込んでるから人気ってことじゃないんです
か。ああ、じゃあここピンポイントで、あのゴスロリ少女みたいなのだけが見てるっていうわけじゃないんです
ね。ゴスロリがどんなにいるんですか。逆に見たいです
よ。ファンタジーとか好きそうじゃない。
やっぱ子供が見たら母親も見るみたいなんで、まずワンペアとかそれぐ
ら
い。女が見たら彼氏も見るで、またワンペアとか。
あ、なるほどね。あ、じゃああの一般的な調査をした層が一般大衆と言われてるような、
多分
あの我々みたいなこうアンダーグラウンドな、何やってんだか分かんない。
一緒にして
ほしくないです。いやいや、黒岩君のがアンダーグラウンドですよ、どう見ても。だからこうね、あのヒゲ面の鍵かさよくかっかしてみたいな消火器爆弾作ってそうなね、ドーベルマンデカで撃ち殺されそうな左翼の人みたいなのは入らないわけですよ、ハリーポッター見る層にはね。だからあれだよね、あの歩行者天国が新宿でバーンとあって、でそこにこうにこやかに明るい日差しのもとこう休日を謳歌するような人たちがハリーポッターを見てるんだろうね、
多分。
うん、
まあ、見とけば話合うんじゃないのみたいな感じで。
そうね、あの次の日ね学校行ってハリーポッター見たぜなんつってさ、マジマジなんつってさ、ありえねえとか、
ありえないですよそんなの。なんすかそれ。
っていうようなヤングやら、ね、次の日会社行って、いや俺ハリーポッター見てきたよなんて、すごいっすね部長みたいな、うん、なかなか良かったぞみたいなのがまあ行くわけですよね、うん、まあ我々には無縁だという話ですね。ね、じゃあ、ドーベルマンデカスペシャルということで、そちらに移ります、うん、まず最初に怒るのはこれ、ツイッターね、ツイッター、まあ、何が気に食わないってさ、もう本当 これね、怒りのレベルだんだんこう上げていくんですけど、もうツイッターね、もう本当にもうなんつうんですかね、あの七味唐辛子に入ってるあのこうなんかあの山椒の粒の2粒ぐらい飲んだぐらい、そんぐらいのしょぼい怒り、どうでもいいとこなんですけど、あのまあツイッターとか僕一応やってるんですよね。で、あのね、今どこどこなうとかさね、ほら今うんこしたなうとか、今麺そば食ったなうとか、はい、ね、ダウダウナウナウ言ってるやつはやっぱもうつまんないから、まあ、基本フォローしないじゃないですか。別にこんなのどうでもいいと。で、じゃあかといってそこそここいついいこと言ってんなみたいなやつをこうフォローするわけですよね。そうするとフォローしてくんないのよ。でそれはいいよ、別に OK ですよそれは。なんだけどさ、俺が何が気に食わないって、芸能人いますよ、有名人で、有名人がなんかつぶやくのをまあほとんど一般の人がバンとフォローして、でそいつらセレブだからいいのよ、全然フォローしなくてもね。だからフォロワー6万人ね、フォローしてる人ゼロとか、それでもいいんだよセレブが。でもそこそこちょっとなんかさ、あのいいこと言ってる気取りのやつが、てめえの一般人じゃねこの野郎みたいなやつがこうこっちがフォローするとフォローしてくんないっていうのはやっぱイラってくるんだよね。なんなんだお前ってさ、お前セレブ気取りかよって、だからアイナメって言葉知らねえのこの野郎っていうさ、お前シックスナインしねえのかよみたいな、でこうだから戦争はなくならないんだって俺は思うんですよね。でお前セレブじゃねえだろって、ちょっといいこと言ってるような一般人だろって、だったらこうフォローしたらフォローし返すってことを、それがさ、アイナメってことじゃないですか、持ちつ持たれつってことじゃないですかって俺は思うんですよ。だからそんなね、 今、どこどこナウ、ね、うんこしたナウとか、ね、射精したナウとかいっぱい出たナウとかって言ってるぐらいの人はフォローしないですよこっちも、ね、向こうだってフォローしなくていいですよ。でもちょっといいこと言ってるんだぞって、俺もいいこと言ってるからよ仲良くしようぜってとこはフォローしましょうよ。そんなのどうなんですかそれ。俺はそこは怒るんだよね。だからもうやめるツイッター一回、うん、その理不尽なシステムにおいて腹が立つからこれからも荒野で叫ぶ、うん、ただあの一応やりますけども、再開しますけども、あのフォローしてくれた人は 100% フォローする、絶対する。もうどんなもう宗教とかマルチでも絶対する、うん、やるやる絶対やる、それはもう本当確実に、これはお約束します。うん、ただねもうそこらのね、もう俺情報なんかいらねえって気づいたんですよ。だからもうちょこちょこいいこと言ってんなとかなんだとかなんだら情報とかなんちゃら情報とかいらねえっつうんだよ。もう俺は勝手にこうやで叫ぶね。でそれがちょっと面白いなって思った人がフォローしてくれたらもうフォローするよ。で宣伝の人が来たとね、我が社のエロビーを買ってくださいみたいなこう宣伝ツイッターみたいなのありますと、が俺はフォローしたとね、こっちもフォローしますよ。それでいいんだもんだから、そう俺はそういうものだっていう風に解釈したんですよ。だから、しょぼい怒りでしたね。まあ、ツイッターなんかバカ野郎ってんで。はい、次の怒りに行きます。はい、 AKB が多すぎるね。まあ AKB48 ですか。まあもう本当に何がやだってさ、いろんなとこで、まああの僕なんか週刊漫画誌とか読むわけですよ。ヤンマガとかね、チャンピオンとか、まあ他は読まないですけどね。まあグラビアとかやってるのはジャンプぐらいでしょ多分。まあ何でもそうなんだけど、週刊誌とかね、親父が買ってる週刊誌とかね、あのトースポとかでもそうなんだけど、もうどっこ見ても AKB ってなってるわけですよね。なんなら SKE とかもいるわけでしょ。
ありますね。
誰だってめえそれこの野郎っていうさ。でそういうのがまあうちゃまんと言って、何がもうそのシステムが嫌だかっていうと、もう今ここのとこでもうバリバリバブルなのが見え見えなわけですよ。当時してるわけですよね。あのあいつら一個一個はギャラが安いから、でもブランドネームがあるわけですよ AKB っていうね。でよく顔が分かんないけども AKB のなんとかちゃんね、グラビア登場と、あ AKB の人なんてこと、これまあ大して可愛くないんだけど、まあそういうのがこう集合体としているとね、このブランドで売っとけっていう。でじゃあ雑誌もありますとね、テレビも出てますとね。でさらにさ、もうあのティッシュの箱とかにもなってるわけじゃない、お菓子とかさ。だからもうほんとバブリーなことこの上ないっていうのが見え見えで、さらに一歩進んで俺がもうほんと嫌だ気持ち悪いってさ、この野郎ってさほんと汚ねえしてんだなと思うのが、今しかないってさ、もうこのバブルが弾けるうちにいろんな投資家をブワッて集めて金を回収してるのが見え見えなんだよね。だから今年の紅白かなんか出たら一旦このバブルは収束しますっていうのが見え見えなの。そっからもう全部ブワッて撤退するから、来年絶対いない、これ確実で、いなくっても、また劇場展開でもって、あのまた小学生かなんか集めてね、ポコチン舐めさせて調教して、でそういうこう第2第3のねネズミっ子クラブみたいなのを作ってね。で今こう NOW で活躍してるようなやつらは残るやつは残る、うん、でもかつてのおにゃんこと比較すると残るやつはほんと少ないと思う。なんならもう一人も残んないと思う、ピンで活躍できるやつは。でそんなこんなで言ってて、じゃあほらなんかプリクラが見っかったとかってクビになったりしてるじゃん。
知らないです。
いやいるらしいんだ。だからそういうやつらが、まあ、2、3年後に脱いでから AV に出ますっていう、その流れが見え見えなんだよ。しかし何が今までよりもさらに汚いかっていうと、そっからこう一回やめさせてでもってヌードでもって AV 出るっていう流れをまず作っちゃったじゃん。あの山口莉子ちゃんですか、中西里奈ちゃんだった子ね、うん、あの AV 出たわけですよ、あの AKB、 あのエロビコーナー行くとも今ずらっと並んでる。だからまずそこでもって、でしかも裏に秋元いるらしいんです、そこのあの辞めてから全然知りませんよってもんじゃなくって、だからそこにこうなんかインチキ事務所みたいな、ダミー事務所みたいなのを作って、で一回入れさせて、で脱がして、であの AV 出させてっていうのを裏で噛んでるらしいんです。憶測ですよ、知らないですけどね、ネット情報ですから嘘かもしれないですけど、はい、まあ十分考えられることなわけですよそれが。 じゃその汚さはと思わない。だからそれは創世記でもってなかなかこうセンターで人気あった子だったんだけど、まあなんか諸事情でもって一回辞めたとね。でそれでもやっぱりそのなんかほら親の借金がどうこうとかっていうのはこれは絶対ファンとか、まあ、バックで作ったような幻想だと思うんですよ。なんだかんだ言ってまたスポットライト浴びたかったわけですよ。でここでもってじゃあね、無名の女の子どうするかっつってまた相談しに行ったら、じゃあ君ね、あの新たな一面をプロデュースするからねなんつってね、ポコチン舐めさせてね、知らないわけじゃないだろ君はなんつってね、少女じゃないわけですよ。だからポコチン舐めさせてね、穴を広げさせてね、指かなんか入れてこっちの穴も開発しないとねダメだよなんつってね、こうプロデュースをこうするわけですよ。でそんなこんなで開発されて、じゃあエロビ出ましたと。でもそのまんま AKB 残ってりゃ今や笑っていたものが出たわけでしょ。だから片やこうそうですねかなんかつっていいと思うとかつってるわけじゃない、真っ昼間から友達のわーとか言ってるわけじゃないね、いいと思うっていいと思う出てるわけですよ、キャイキャイキャイキャイね、お昼休みはウキウキウォッチンしてるわけですよ。片やそのね一段階遅れた方の女の子はケツの穴を広げてさビデオに撮られて、あらこんなケツの話しちゃってもうしわ数えちゃいますよかなんかつってね、これは AKB あ AKB じゃない APB のケツの穴ですよかなんかペロペロペロペロ舐められちゃってるわけですよね。じゃあこう法人ね ここにありますからちょっと舐めてください AKB さん、あ AKB じゃなくて BB さんね、ちょっと山口ちゃん舐めてちょうだいよかなんかつってもうぶっちゃぶっちゃぶっちゃぶっちゃね、もう唾液まみれ精液まみれになってるわけですよ。でお尻の穴アップで捉えて、いやこれねすごいですねなんつってさ、
そんな引っ張るこ
いや俺は許せないんだよ、そうこんさ理不尽なささ
らに貶めてるだけじゃないですか。
汚い 男のねAV 男優にベロベロベロベロマンコ舐められたりとかね、アポコチンズブズブズブ入れられたりとか OK ですよ、そういう職業ですから役得じゃないですよ、いややってるんですよ男優の人だって、お金もらえるからやってるだけなんですよ。でも非難はさ、あの黒野郎このあの日焼けした体して俺のリコちゃんをこの野郎なんつってもうみんなの怒りがこう男優に殺到して超スーパー呪いパワーみたいなさ元気玉の逆バージョンみたいになっちゃうわけですよね。それで体壊したりするわけですよ、それはいいとしましょう。でもそのエネルギーの呪いエネルギーの持ってき場はさ絶対そう秋元とかそこら辺のクソ野郎のさ腐った野郎ともに行くべきじゃない。だから俺の何でしたっけ、中西ちゃんをこの汚えとこまで貶めやがってってこの目の前でポコチン舐めさすような女にさせやがってこの野郎っていうとこが本当の怒りじゃないですか。土下座ですよそんなの、いや許せないと思いますよこれは、うん、あと何が嫌だってなんかそのほら今 AKB でこうね稼いどけってこうさなんていうんですか、ああいうのほら火事場泥棒みたいな感じでうわって集まってるやつらがみんなねその秋元康絡みのこう知り合いの構成作家とかそういうやつだったりするわけですよ。だからお前らにもいい目見せてやるからなって感じでね、金でありね、女でありっていうさ、お好きなのちょっとつまんでいいぞかなんかつってあざーすかなんかつってさみんなでやっちゃってるわけですよ。だからそれがねファンになってだよ、で CD1 枚買ったら握手券がついてるなんつってさ、それ買い買い買えなんつってさ一人10万とか買ってるやつらが一生拝めないようなね、そのアイドルなんとかちゃんのマンコをペロペロペロペロ舐めてんのが取り巻きのダニのものなわけですよ。汚いと思いませんかそれは。
いや言いたいことは分かるんですけど、はい、ただ AKB だって、うん、いい夢見れたでしょって思うんですよ。
あ
だってさっき言った通り、うん、さっき本人あなた自身が言ってたように、
はい、
大したことないんですよあの人たち。
大したことないよ
そんな奴らが、うん、いいと思ってチヤホヤされて、まあ、いいと思って見てないんだろうなって言うんです
よ。いいと思う
それぐらいしか知らないんですけど、はい、チヤホヤされて、
はい、
なんか今を一世風靡してますみたいなところに1年でも2年でも見られたわけじゃないですか。
そうね、
はっきり言ってお前それだけでもお前の人生全部使い果たしてるよぐらいに俺は思っちゃいますけど。
なるほど、非常にこう現実的な意見ですね。はっきり言いましょう、ひがみ根性です。ひがんでるだけですね。
絶対そんな AKB 好きでもないのに。
いや、じゃ全然好きじゃないよ。むしろうざいぐらいに思ってんだけど、はい、そういうこのさ商売のやり方が薄汚いっつってんだよ。これはもう韓国のアイドルとかにも言えるけどね。なんかほら足出してさ少女時代とかなんだとかってさ、やつらも同じぐらいもう薄汚いようなシステムでもってこうギュッと出そうとしてるってのは見え見えなんですよね。電通と韓国がくっついてギュッと押してるとね。だから汚いやつ汚いやつのこのどっちが金を取るんだっていうさ、パワーバランスがドーベルマンデカ的に言うとあのスイーツ組となんとか組の戦いみたいなさね、シャボをめぐった薄汚いヤクザとヤクザの戦いでもって、じゃあ俺がすることはなんだっつったらドコーンですよ。
あ、分かりました。だとしたらやっぱ、はい、その AV に出た子とかが、うん、例えば自殺とかで発見された時に、うん、お前は超えちゃならない一線を超えたっていう。
なるほど、そうだね。早かったね。だから今後その山口莉子ちゃんですか、山口莉子ちゃんがね、ぐちゃぐちゃのフランシュ体で見つかってで、司法解剖したら、シャブ中になってた、ね、でそのシャブの出所は芸能界の偉い人とか政治家2世だったりするとてめえら挙動に人権はねえんでーつってこう撃ち殺す感じですよね。なるほど、わかりました。じゃあ結論としては、山口莉子ちゃんが、フランシュ体で見つかるといいってことだね。よし。